チーム88レディオ。
皆さんこんにちは、八谷博之です。本日はですね、私の友人であり大学が一緒で現在麻酔科医として、お仕事されている吉川篤先生をお招きして、本日は麻酔のお話を聞かせていただきたいと思います。吉川先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。本日ですね、麻酔のお話なんですけども、実は吉川先生何度か八谷病院の方に来てくださって、
はい、
麻酔かけていただいて一緒に手術ねさせていただいたと思うんですけども、
はい、
まあ当院では、まあ鼠径ヘルニアだったり、まあ胃とか大腸の悪性疾患で、まあ全身麻酔させていただくんですけども、まあ、治療を受けてくださる方にはですね、まあ、全身麻酔で手術しますよぐらいしかちょっと簡単にしかお話ししてなくて、
はい、
普段来てくださってる麻酔の先生にお任せしちゃってるんですけども、まあ、せっかくの機会ですので、まあ、全身麻酔ってどういうもんだ、まあ、治療を受ける方にですね、わかるようにするのと、あとは治療とは関係なくラジオを聞いてる方が全身麻酔について理解できるようにちょっとお話を聞かせていただきたいんですけども、吉川先生が思う、まあ普段患者さんにお話しする内容でいいんですけど、全身麻酔について教えてください。
はい、はい、では、全身麻酔について、まあ簡単にちょっとお話しさせていただきますと、
はい、
まあ一番の目的はもちろん、手術が安全にできるっていうためのものが、はい、もちろん全身麻酔ですね。
はい、
で、三つ大きな要素がありまして、はい、当然患者さんは起きたら困りますので、ずっと眠った状態を作る。
そうですよね。
それがまず第一ですね。はい、そして眠ってる状態でもやっぱり人は無意識に動いてしまいますので、動いてしまうと手術が安全にできないということになりますので、まず動かなくするっていうのがこれは第2の、点ですね、重要な点。そしてもう一つは、眠ってて動かないんだけども体というのはやっぱり痛みなど、やっぱり手術の操作などで反応してしまうわけですね。その反応を極力抑えてあげて、普通の安定した状態を保つ、これがまあ三つ目の麻酔の大事な要素。うん、この三つを主に、それぞれのお薬を使ってですね、
はい、
することで手術が安全にできるという形になります。
はい、今、痛みとか、うん、ちょっと意識をなくすとかありましたけど、うん、全部お薬でって今おっしゃってましたけど、はい、大体、普通の手術で何種類ぐらいのお薬とか使うとかあるんですか？
そうですね。今の麻酔っていうのはですね、それぞれ痛みを取るお薬、
はい、
眠るお薬、
はい、
あと動かなくするお薬っていうのもそれぞれ全部が分かれていまして、それを組み合わせていくバランス麻酔って言って、まあ、いろんな薬を上手に組み合わせていくっていうのが、まあ、メインになってます。なので、お薬は大体、やっぱり普通の手術でも4つ以上、4つ、5つぐらいは使ってるんですね、実際。はい、
まあ、もちろん体格とか年齢とか持ってる持病とかでも変わるってことなんですかね。はいは
い、そうですね。やっぱりそれぞれに合った体重に換算して使うお薬や、体重に関係なく一定の値で使うお薬など、それぞれ特性によって違うんですね、実際は。はい、
まあ、普段我々の病院では、まあ、大腸がんとかやってることが多いんですけども、まあ、治療を受ける中で、心臓だったり、呼吸器だったり、乳腺だったり、うん、まあ、あと子供とかもあると思うんですけども、全部同じような感じでやるんですか、麻酔って。
そうですね。まあ、八谷病院でされている消化器、まあ、いわゆる世の中でたくさんある手術ですね。大腸の手術、胃の手術。こういったものはやっぱお腹を、まあ、触る手術なんですけども、はい、こういったものはやっぱり、手術するしやすさっていうのもすごく大事になりまして、体にやっぱ筋肉がたくさんありますので、やっぱり筋肉がやっぱりこわばって硬い状態だと手術って何でもしにくいですね。
はい、
なのでそこですごく消化器の手術などで大事になるのは筋弛緩薬というものですね。はい、これで筋肉を和らげることで手術の操作がすごくしやすくなるので手術がスムーズにできる。また患者さんは無意識に動いたりもしないという、まあ、2つの利点があって、これはかなり重要なポイントになるんでしょうね。
そうですね。特に当院で腹腔鏡のヘルニア、うんうん、やってるんですけども、腹腔鏡ってのはお腹の中に、まあ、小さい穴開けて、二酸化炭素を入れて、こう、カエルのお腹のようにぷくーって膨らますんですけども、やはり、筋弛緩をしっかりかけとかないと、そういった手術もできないってことなんですよね。
そうですね。今はもう、腹腔鏡、傷を小さくしてする手術というのが、かなりもう主流になってきてます。一見、傷が小さいので、お薬も少なくて済むんじゃないかと思われがちですけども、やはりきっちりいい手術視野っていう ね、手術をするためにはやっぱりそういうお薬をきっちり適切に使っていくっていうのは非常に重要なことになってくるんですね。
そうですね。で、まあ実際薬ですから、例えばまあ濃さですよね、体にとって、うんうん、例えばお酒とかも人によって濃いのが好き、うんうん、薄いのが好きとかあるんですけども、うんうん、はい、人によって、まあ、例えば筋弛緩薬が効いているとか、うんうん、ちょっと効いてないなっていうのがあると思うんですけども、はいはい、どうやってこう分かったりするんですかね。
そうです、昔はですね、もう術やいわゆる手術している場所を見てですね、はい、筋肉の柔らかそうなとか手術がしやすそうかどうかとかを見てたんですね、実際は、はい、ただ今はもう技術の進歩でですね、はい、誰でもやっぱりそれは統一して数字で見えるようにですね、
はい、
モニターっていうもの、機器がですねかなり発達してまして、例えば筋弛緩だったら筋弛緩モニターっていうものがありまして、うんうんうん、それで適切な筋弛緩っていうのを保ってるんですね、実際は。
あ、じゃあいろいろ、まあ、そういったモニターだったり血圧だったりすべて見ながらいい麻酔をしてらっしゃるってことですね。
そうですね。今はモニターがすごく大事な時代になってます。は
い、で、当院の、エルニアの手術とか一泊二日なんですけども、はい、よく、街の広告とか看板で、日帰り全身麻酔とか、うん、はい、特に都内とか行くとあると思うんですけど、はいはい、普通のなんか麻酔とやっぱ違うんですか？
ですね、今はですね、やっぱ薬っていうものもすごく良くなってます。
はい。
なので、薬の調節がすごくしやすくなってるんですね。なので、一度麻酔で投与したお薬っていうのは、ずっと効いてるわけじゃなくて、やっぱ短い期間でも体から、まあ、代謝されてなくなってしまうんですね。
はい。
なので、今はですね、まあ、日帰りの手術っていうのも、まあ、可能な、時代にはなってきていると思います。
はい。
ただ、まあ、麻酔科の立場から言わせていただくと、やはり患者さんが全身麻酔をかけて手術をするっていうことは、やっぱり人にとっては、まあ一緒に一度あるかないかの、まあ大きなイベントだと思いますので、やはり安全をより担保するということになれば、やっぱり一泊二日でもですね、ゆっくり、経過を見ていくっていうのは、してもいいんじゃないかなって個人的には思っています。
はい。本日は、吉川先生ありがとうございました。いろんな麻酔の、やり方。あと薬だったり、あと手術中に注意している点について、聞かせていただきました。まあ私、まあ消化器外科医の考えですけども、やはりいい麻酔があっていい手術ができるのだろうって普段思ってますので、まあこれからも麻酔科医の先生と協力していい手術を皆さんに提供できたらいいかなと思っております。
そうですね。
はい。で、最後に吉川先生、何か一言あったらお願いいたします。
は
い、
そうですね、今は麻酔はすごく安全なものになってますので、皆さんはまあ手術をされる際非常に不安なことも多いと思いますけども、まあ、手術をされている間っていうのはですね、麻酔科医がしっかりですね、皆さんの全身を常にモニターし、最後まで、きっちりチェックしてますので、安心して手術の方を受けていただければと思います。
はい、ありがとうございます。本日は麻酔科医の吉川敦先生にお話をお聞きしました。吉川先生ありがとうございました。
ありがとうございました。